かつて世界に何もなかった頃、高間の原に突然現れたすごい神様。その名も、雨の水垢主の神、高見むす日の神、神むす日の神。この三柱の神様は現れたと同時に、
何？難しいことはやめてくれって？
もう人に読ませておいて何なのその態度。
もう分かったわよ。
だったら私が猿以下のあんたにも分かるようにものすごーく分かりやすく聞かせてあげるわよ。感謝しなさいよ。
まったくもう。
高間の原という世界に突然現れたすごい神様たち。その中で一番若い神様、イザナギとイザナミは神々に命じられました。二人で地上に降りて国を作りなさい。二人は雨のぬぼこと呼ばれる大きな矛を手に、雲の上から下の世界をかき混ぜました。すると、矛の先から落ちた雫が固まって、小さな島ができたのです。二人はその島に降りると、
お互いの体の違いに気がつきました。イザナギは一つ余っていて、イザナミは一つ足りない。二人はお互いに補い合って国を作ることを決意する。
って、何を？
え？イザナギとイザナミの性別？
男と女よ。それが何？
え？せ、このバカ！この兵隊！なんであんたはそんなことばっかり思いつくの？
落ち着けって、あんたが言い出したんでしょ？
悪かったって？もういいわよ。早く戻って。
でも、後でいちごパフェ、おもりだからね。
うん、約束よ。
じゃ、続きね。二人は誓いの言葉を言い合います。この時、最初に言ったのは、女性のイザナミでした。結果、二人はめでたく結ばれるんだけど、最初に生まれた子供が…
ああ、言っとくけど神様だからね。子供といってもこの日本の大地よ。
でも、その子供はヒルのようにぐにゃぐにゃしたもので、とても国とは言えないものでした。次に産んだ子供も小さな島で問題外。困り果てた二人は高間の原に戻って神々に泣きつきました。どうしてきちんとした子供が生まれないのか、神々が占ってみた結果は、誓いの言葉、それを男から言わなかったのが原因とのことでした。今からしたら信じられないほどの男女差別よね。まあ、それはさておき、二人は地上へ戻って、また誓いの言葉を言い合います。今度は占いの通り、男のイザナギから。そして生まれた子供は、今の日本。本州、四国、九州を主に数々の島を生んだの。
え？北海道はないのかって？
当時の北海道は日本の国土じゃなかったからね。なんせ、西暦712年にできた物語なわけだし。で、国を産んだ後、二人は今度は様々な神様を産んでいきます。山の神様、海の神様、石や土、風、谷に霧、他にもたーくさん。八百万の神っていうのはこういうことなのよね。ただ、最後に産んだ神様、それは、火の神土の神といって火の神様だったの。産んだ時にイザナミは大やけどを負って死んでしまいました。
なんてことだ。最愛の妻を失うとは。お前のせいだ。
イザナギは剣で日の神土の神を凝らしてしまいます。それでも気が収まらないイザナギは妻を求めて黄泉の世界、つまり死後の世界へ足を踏み入れていきました。
愛しい我が妻よ、二人で作った国はまだ完成していない、戻ってきてくれ。
イザナミが答えました。
ああ、悔しい。私はもうこの国の住人なの。でも、ここに来てくれて嬉しいわ。だから、今から黄泉の国の神々と相談してくる。その間、決して中を見ないって約束できる？
もちろん約束する。
イザナギはそう答えて待ち続けるけれど、どんなに待っても妻は出てきません。どうしても待ちきれなくなったイザナギは、ついに戸を開けて中へ入ってしまいました。すると、そこにいたのは腐敗したイザナミの体だったのです。驚いて逃げ出すイザナギ。それを見つけたイザナミは鬼のような形相で叫びます。
私に恥をかかせたな、あの者を捕らえよ。
そう言うと、よもつしこめという妖怪がイザナギを追いかけてきました。イザナギは数々の術を使ってしこめたちを退けていきます。そしてよもつひらさかというあの世とこの世の境目まで逃げ帰ると、その場にあったとても大きな岩を持ち上げてその入り口を塞いでしまいました。しこめたちと一緒に追いかけてきたイザナミは怒り狂って叫びました。
こんなことをするなんて、こうなったらあなたの国の住人を毎日千人殺してやる。
イザナギはそれに答えました。
だったら俺は毎日1500人産んでやるさ。
こうして二人は別れ、あの世とこの世は隔てられてしまいましたとさ。黄泉の世界から帰ってきたイザナギは、体が汚れてしまったと思って、みそぎを始めました。ああ、みそぎっていうのは、水で汚れを洗い流すことね。このみそぎをしている間にも、多くの神様が生まれたんだけど、最後に生まれた御柱の神様はすごかったの。洗った左目から、アマテラス大御神。右目からつくよみの御事、鼻からスサノオの御事。あんたもさすがに名前くらい聞いたことあるんじゃない？イザナギは大喜びして言いました。
最後の最後にこんな素晴らしい子供たちが生まれるとは。アマテラス、君は高間の原を治めなさい。つくよみ、あなたは夜の国を治めなさい。スサノオ、君は海原を治めなさい。
アマテラスとツクヨミはイザナギの言いつけ通りにそれぞれの国を治めました。ところがスサノオだけは毎日毎日泣き叫ぶばかりで、ちっとも海を治めようとはしませんでした。困り果てたイザナギはスサノオを呼び出して、
お前はどうして毎日そんなに泣いてばかりなのだ？
と問い詰めました。スサノオは答えます。
死んだ母さんに会いたい。母さんのいる死後の世界へ行きたいんだ。
それを聞いてイザナギは激怒しました。
貴様、イザナミのことは言うなと言っただろう。そういうことならこの国から出て行け。
そんな、追い出されるなんてあんまりだ。そうだ、姉さんのところへ行こう。
国を追い出されたスサノオは、姉のアマテラスを頼って高間の原に登っていきました。報告を聞いたアマテラスは焦ります。
弟が、この国を乗っ取ろうと考えているに違いないわ。
そして、髪を男の髪型に結び直して弓矢を装備し、完全武装で迎え撃ちました。
弟よ、何をしに来たのですか？
スサノオは答えます。
死んだ母さんに会いたいって父さんに言ったら国を追い出されたんだ。そのことを姉さんに言ってから行こうとしたんだ。何も悪いことなんて思ってないよ。
しかしアマテラスは弓を構えたままです。
だったら証明してごらんなさい。
よし、わかった。お互いの持ち物から子供を作ってそれで占おう。
そうして二人は互いの持ち物を交換しました。アマテラスがスサノオの剣を噛み砕いて吐き出すと、そこから三人の女神が生まれました。次にスサノオがアマテラスの勾玉を噛み砕いて吐き出すと、五柱の男の神が生まれました。
僕の持ち物からは清らかな女神が生まれたんだ。これは何も横島な気がないって証拠だよ。
そうなのかしら。まあそうね、疑って悪かったわ。
わー、やったー、僕の勝ちってことだよね。
勝った勝ったと大はしゃぎするスサノオ。調子に乗って田んぼのあぜを壊したり、神殿で用を足したり。何を。そうよ、今の言葉で言うならと、い、れ。それ以上言ったらいちごパフェだけじゃ済まさないわよ。まあ、で、アマテラスも今の私みたいになんとかかばってあげて多めに見てたんだけど、しまいには馬の皮を剥いで屋根から突き落とし、それが原因で旗織りの女が死んでしまいました。さすがにもうかばいきれなくなったアマテラスは、雨の岩屋のと、天の岩戸とも言うわね、というところへ一人閉じこもってしまいました。太陽神が引きこもっちゃったことで太陽が昇らなくなって、みんな大騒ぎです。なんとかして岩戸から出そうと神様みんなで話し合いました。そしていい計画を思いつきます。まずたくさんの鶏を集めて泣かせました。そして榊と鏡でお祭りの道具を作り、祝詞をあげました。さらに雨のうずめという踊りが上手な神様を呼んで踊らせます。そしたら神様みんなで大笑い。にぎやかにどんちゃん騒ぎしていることを不思議に思ったアマテラス、天の岩戸を少しだけ開いて外の様子を伺いました。私がここにいるから太陽が昇らず外は暗いはずです。なのにどうして皆さんはそのように騒いでいるのですか。神様の一人が答えました。
あなたよりも尊い神様が現れたから、それをみんなが喜んでいるんですよ。ほら、もっと戸を開けて見てみてください。
そうして用意してあった鏡を戸の隙間に置きました。不思議に思ったアマテラスはさらに岩戸を開いて鏡を覗き見ます。この方が尊い神？鏡に映っているのはもちろんアマテラス本人です。不思議に思っていたその瞬間、戸の横に隠れていた雨のタジカラオの神という力自慢の神様がアマテラスの腕を掴んで引きずり出し、戸の入り口にしめ縄を張り巡らせて言いました。
もうあなたは戻れませんよ。さあ観念してください。
こうしてまた世界は再び太陽が昇るようになりました。さてアマテラスが出てきて一件落着。八百万の神たちはこの原因を作ったスサノオの爪を切らせ、たくさんの供え物を捧げさせた上で高間の原から追放しました。地上へ降りたスサノオ、そこで泣いている夫婦に出会います。
お前たちはなぜ泣いているのだ。
スサノオが尋ねると夫婦は答えます。
私は足なづち、そして妻の手なづちです。
私たちには8人の娘がいました。しかし、ヤマタノオロチという山のように大きな体に8つの頭を持つ怪物に、毎年一人ずつ食べられてしまったのです。そして、今年もヤマタノオロチが来る時期になりました。私たちに残された最後の子供、クシナダ姫が食べられてしまうと思うと、悲しくて泣いていたのです。
では、ヤマタノオロチを倒したら、その娘を私にくれるか？私はアマテラスの弟スサノオだ。たった今、天から降りてきたのだ。
アシナズチは言いました。
おお、なんと恐れ多いことです。娘を差し上げましょう。どうかオロチを退治してください。
それを聞いてスサノオが命じます。
よし、では8つの入り口を作った柿と8つの船型の器を用意しろ。そしてそこに醸造した強い酒を入れて、それぞれの入り口に置くのだ。
かしこまりました。
アシナズチとテナズチの2人が言われた通りに酒を用意して待っていると、ほどなくしてヤマタノオロチがやってきました。オロチは8つの酒を見るなり、そこにそれぞれの首を入れてガブガブと飲み始めました。酒をすべて飲み干したオロチは、そのまま酔って倒れてしまいます。それを見たスサノオは剣を引き抜くと、あっという間に8つの首をはねてしまいました。最後に尾っぽを切っているとき、剣がカツンと何かに当たりました。不思議に思って切り裂いてみると、そこから立派な剣が出てきたのです。
おお、これは素晴らしい剣だ。よし、これをアマテラス姉さんに献上しよう。
これこそ、後に三種の神器の一つとされる草薙の剣です。オロチを退治した後、スサノオとクシナダ姫の二人は出雲へ向かおうとしていました。ちなみに、出雲ってわかる？島根県よ。しかし、その途中でたどり着いた菅という場所が気に入り、ここに宮、神様の住まいを作って暮らすことにしました。すると、大地の力が湧き出るように、もくもくと雲が立ち上がりました。夜雲立つ、出雲八重垣妻込みに、八重垣作る、その八重垣を。この歌は日本最古の歌って言われているの。さて、これで高間の原に関するお話は一旦終わりね。次はスサノオの6代目の子孫、大国主の国作りに行くわよ。